TBS Podcast。
はい、ということで今週からですね、この時間新コーナー始まります。題して講談社プレゼンツ金曜開店砂鉄道書店ということでですね、私も書店のオーナーになりましたよ。この砂鉄道書店と題したコーナーではですね、あの講談社現代新書の豊富なラインナップからですね、毎月一冊を選んで1ヶ月にわたって私武田砂鉄が読み解きながらああだこうだ考えてみようという企画でございます。まあ、あのいろんな門外漢のいろんなジャンルのですね本も紹介していきたいと思っておりますが、あの今月4月1ヶ月にわたって紹介するのがですね、山口翔さんの日本哲学の最前線という一冊で、こちらは昨年の7月に刊行された本はですね、2010年代に登場した6人の哲学者を取り上げてその著作をもとに議論していく本となっております。この6名というのがですね、国分光一郎さん、青山拓雄さん、千葉雅也さん、伊藤麻さん、古田哲也さん、トマの一徳さんの6人。あの伊藤麻さんはですね、この明日のカレッジにも昨年の10月にゲストで登場してくださいましたけれども、まあ、書店の人文書コーナー、あるいは哲学書コーナーに行くと、まあ、この6名の方の本というのは大きく展開されておりますね。で、まあ、この6名の著作を哲学者であるですね山口さんが読み解いていくという一冊なんですけど、まあ、まずこの山口さんがですね、この6名について J 哲学っていう言い方するんですね。まあ、これは早い話、まあ、J ポップと同じ言い方で、まあ、音楽の世界で J ポップっていう言い方があるように、哲学の世界にも世界と肩を並べる哲学があるんだっていう書き方をされるんですね。まあ、その上でこの6人の作品っていうのを挙げてるんですが、この6人の共通点があるんだと。で、それは何かというと、この6人の考え方には人の不自由に目を向けるっていう共通の視座があると。すなわち単純に自由を希求するのではなくて、人間の避けがたい不自由、これを直視した上で可能な自由を模索するというふうに書かれてるんですね。で、これ一体どういうことかっていうと、まあ、自由とかですね不自由っていうのはなかなか抽象的な概念というか個人差のある概念ですが、まあ、例えばこう自分は誰よりも自由だって感じる瞬間があったとしますよね。まあ、僕にもこう年間3回ぐらいはそういう瞬間があって、まあ、例えばこう僕も数ヶ月前に今日書くべき原稿をすべて書き終わって、それでもまだ夕方の前で外はものすごく晴れててっていう時に、いやこれ自分は誰より自由かもしれないって思えたりする瞬間もあるんですけど、まあでもこの冷静に考えるとですね、自分は誰よりも自由だっていうのは誰よりもっていうふうに言ってるわけですから、人と比較してるわけですよね。まあその時点で自由じゃないんじゃないかっていう考え方もできるわけですけど、まあ自由とは何なのかとか不自由とはどういう状態かっていうのは、まあ、これはおそらく哲学の世界での根源的な問いかけでもあるはずで、まあ、この問いがですね、この日本哲学の最前線のいろんなところに流れてですね、で、この6人の哲学者の著作をもとに議論していく本からですね、今週はこの青山拓雄さんの、時間と自由意志という著作を取り上げている章を中心に考えていきたいと思うんですけど、まあ、この青山さんの本についてはですね、第2章で議論されてるんですけど、章タイトルには人間は自由でありかつ無自由であると、この自由だけど自由じゃないっていうこの哲学的な議論に慣れてない人っていうのは、こういうの聞くともうそこでさよならっていうふうにしたくなるんですけど、まあそうはならないようにねじっくり考えたいんですが、この青山さんが書く哲学の一番のモチーフは時間だというふうに書いてるんですね。青山さんはかつてですね、心にとって時間とは何かって、これもまた講談社現代新書から出てる本なんですけど、こういう本も出されてまして、まあ、ここで議論されているのが、人間は過去っていうのをどのようにデッサンしているかというものなんですね。あの僕ももう皆さんも僕たちはいろんなことを記憶してかつ思い出しながら生きてますけど、あの青山さん曰くその過去っていうのは書いてる途中のデッサン画のように空白部分がたくさんあるものなんだと。これは分かりますよね。あの例示が書かれてますが、例えば私は幼稚園に行っていたことを覚えているが女性の先生の顔にほくろがあったかどうか覚えていないと。ここで昔のアルバムを見れば先生の顔のほくろの有無を確かめることができるかもしれないし、ひょっとしたら先生だと記憶していた女の人が実は市役所の教育課の職員だったことが判明するかもしれない。このように過去は記憶や証拠と連動する形で、いわばデッサンを書いたり消したりするように書き換えられると。つまり私たちにとって 完全に確実な過去はありえないというふうに書いたんですね。この完全に確実な過去はありえないというのは確かにそうですよね。自分の記憶の中ではものすごくはっきりしていることでも、実際にその時がどうだったかっていうのは分からないもんなんで、まあ、これからそれこそね、さっきの古川秀夫さんとの議論にもつながってくるかもしれないですが、よくそういう小学生とか中学生が元気満々に走り回ってるたり騒いでたりするのを見ると、いやあの頃に戻りたいよなんて、何も悩みもなさそうだしっていう言い方する人はいますけど、そういう人を見ると、いやちょっと待って、本当にそう思うって僕なんか思うんですよね。で、今から振り返るとどうでもいいことかもしれないけど、そうだね、さっきのメールにもあったけれど、英語の授業でなんか自分が当たる日は嫌だったなとか、間違ってしまった日は本当に嫌だったなってことを聞くと、まあそういうことわざわざ聞かなくていいよっていう顔をしながらも、確かにそうだなって顔をするんですけど、つまり何が言いたかっていうと、過去っていうのはめちゃくちゃ不安定なんですよね。で、過去っていうのは都合よく編集されてますし、都合よく編集されてると疑いながら振り返った過去であっても、またそれもまた都合よく編集されてるもんなんだと。で、この山口さんの分析をもとにですね、ごめんなさい、青山さんの分析をもとに、山口さんこんなこと書いてるんですね。私たちにとっての過去はどれもデッサンであり、絶対性を有さない とはいえ、同時に私たちはその都度特定のデッサンに縛られていると。すなわちデッサン、かっこたまたま手持ちであるそれを描き直していく以外に道はないんだと、まあ、このあたりから人間は自由であり、かつ自由でないというテーマが見えてくるんですけど、まあ、この青山さんの時間と自由意志という本の中で語られる不自由という言葉は、ここでポイントとなるのはですね、二人称ですね。これは認証の問題で、まあ、おさらいしてみると、一人称ってのは私とか僕とか俺とかってもんですよね。で、二人称はあなたとか君っていうもので、三人称となると、この彼とか彼女とかあれとかこれっていうものですが、じゃあこの二人称が人間の不自由を語る上で大切になるのはなぜかと。で、青山さんが例示しているのはですね、喫茶店の場面なんですね。一人で喫茶店に入ってゆったりとした時間の中で原稿を書いてると、まあ周囲の控えめな雑音も気持ちよくて、そこではそれぞれがそれぞれのことをやってると。で、互いに干渉するってことでもなくて、この自分を妨げるものは何もないんだと、ただ自分の好きなことをやってる状態ってのはありますよね。で、この場合において自由に亀裂が入るのはいつだろうかって書いてるんですね。まあ、そこに他人がいたとしても、周囲に存在しているだけでは必ずしも自分の自由を侵害されたってことにはならないですけど、まあそれはそうですよね。だけど、当然だけど、そこに自分と距離の近い人がやってきた、あ、どうもどうもって言われた時には、その自分の自由ってのは崩れるわけですよね。で、その状態についてこういうふうに書いてます。何を語るか予測できないあなたの方へ意識を向け、予想の範囲に収まらない、その都度のあなたの行為へいちいち応答せなければならない、要するに私はあなたの自由に振り回されるって書いたんですね。これもし口に出して伝えたら相当嫌なやつですけど、まあ私たちがこの頭の中で日々繰り返してるっていうのは、こういう可能性との付き合いであるんですよね。つまり自由っていうのは、誰にとっても自由だけで想像、自分だけで想像で操縦できるもんじゃなくて、こういつやってくるかもしれないあなたに握られてるんだと。だ、不思議な話ですよね。自由なんだけど相手に握られてるんだと、その自由が。だから本当にそれは当たり前の話なんだけれども、あなたの存在っていうのは予測不可能なんですよね。まあその喫茶店に友達がやってきたり、コーヒーを運んでくる店員がどう振る舞うかとか、あるいは自分の隣に座ってる、お客さんでも、あるいはちょっと離れたところにいるお客さんでも、突然自分に関与してくるってことありますよね。だから自由ってのは常に自分以外の他者に委ねられてる。だから実際に私たちの自由は二人称の存在に握られてるんだっていうふうに書いてるわけですね。これは確かに言われてみればそうだなという感じがしませんか。で、青山さんこう書いてます。ちょっと難しい表現かもしれないですがね、こういうふうに書いてます。自分自身を他者として見ることで、自己認知の材料を増やすのではなく、逆にその材料を減らす、自分自身に不可視な領域を設けることによって自己を自由とみなしうると。ちょっと哲学書っぽい内容ですが、難しい表現なんですが、つまり自分は自由なんだとみなすためには、自分には見えない領域があるんだと、予測できないことがあるんだという考えを持つべきなんだというふうに書いてるわけですね。これさっきの過去っていうのは常にデッサンなんだっていうところともつながってきますけど、 まあ、例えば分かりやすいのがこう創作物なんかのこのクリエイティブな活動のケースで、これ小説書くとか音楽作るとか、その時に作り手が、まあ、自分でこう動機とか理由を語ることができないけれども、それで進めてったら自分の予想しなかった何かを作り得るっていう場面があるわけですよね。で、まあ、それを作り出す自分というのは自分が把握している自分にはないという非常に不思議な状態で、まあ、でも他者はですね、その完成されたものを見て、いやーこれがあの人そのものだねっていうふうに思ったりもすると。でも作ってる側はなんであんなことをしてしまったんだろうということで、その創作物を作るわけですよね。だから、まあ、そもそもあらゆる選択肢からいろんな選択し続けているのが私たちなんで、まあ、そういう考え方っていうのは非常に面白いですよね。で、とにかく僕らはいろんな判断を繰り返しているけれども、その判断っていうのが自由に自分で選び取ったものではなくて、あなたっていう存在が、これは別に人間に限らずですけどね、他者、自分以外の存在っていうものに握られている、用意されていると。だからこそ、まあ、この自分、人間は自由でありかつ無自由であるっていうことを言ってるわけなんですけど、まあそれを考えると、まあ、で僕らこうどうして私はあんなことしてしまったんだろう、こんなことになってしまったんだろうって悩むこと多いですけど、っていうかいつだって私ってものはどうしてこんなことになってしまったんだろうって思い続けるもんなんだよなと、非常に回りくどい言い方ですけど、そういう回りくどさを持つとちょっと気が楽になったりするもんなんですけど、どんなもんでしょうかね。まあどうしてもこの哲学関係の本を紹介すると分かったような分からなかったようなくらいの感じになりますけど、でもむしろそれがこういった本で紹介しているところのど真ん中の考え方だったりもするんで、その感じくらいで届いてくれたらいいなというふうに思っております。ということでですね、この講談社プレゼンツ金曜回転砂鉄道書店はですね、毎週こういった講談社現代新書の作品を紹介していくというコーナーでございます。次週以降もですね、山口翔さんの日本哲学の最前線を紹介しながら話を進めていきたいと思っております。またこのコーナーはポッドキャストでも配信しております。ぜひそちらもチェックしてください。以上、金曜回転砂鉄道書店でした。